ラーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのはこたつは魔物や、マクオト。
え、もう出てんの？ハンスケです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
出しましたよ。
もうそんななんだ。
もうだって明日雪が降るかもって
雪
出るあれですから。
まあ本当
積もりはしないんでしょうけど、もう山の方はでももう降ってるらしいですからね。
そんな感じなんだ。なんかこの間、スノーさんと収録した時に北海道にご実家に帰省されてて、はいはい、どうなんですか言ったらもう降るみたいとか言ってる話だったんだけど、山形でももうそんなですか。
そうですね、そろそろもうタイヤも変えなきゃなぐらいの感じですね。
去年俺逃げ切ったんだけど今年は無理かな。
変えずにですか。いけるんだ。いけるか。
去年はね、降ったっけっていう感じ。
確かに積もるほどはね、都心はそんなに降らないですからね。
初ポロに帰ってから初冬だったのってなかったんですよね。でどうだろうって思ったんだけど、まあ逃げ切れたっていう感じ。
逃げ切れた。
でもね、一回あったんだよね、雪になるかもみたいな。
はいはい。
で探したんだけどもうなくて。
あ、タイヤが。
そうそう。今までホイールとセットで中古みたいなのをずっとノアの時には毎シーズン買ってたかな。
あ、わかるわかる。
2万とかで買えるからね、4本で、ね、なのでなおかつ山も結構バリとは言わないけど7、8分はあるみたいな感じで、まあ2万とかだからなんか毎年それを買っちゃうみたいな。なのでノアをその廃車にした時にはノアに満載タイヤが入ってたっていう状態になります。
あ、毎シーズンそれを取っといたんですね。
そうそうそう、買い足し買い足し。廃棄するのに2000円とか。
まあまあそうですね。
でまあすればよかったんだけど、結局スタッドレスを履いて、でスタッドレスを買いに行くときにはノーマルを履いてるわけじゃないですか。
はいはい。
あ、まあでもその時積んで持ってきゃいいのか。まあまあそんなんですよ。
まあまあまあ、はいはい。
そうなんでございました。もうそんななのね。ちょっとね、今日仕事が終わって日が暮れてからウォーキングに行ってきたんですけど、今日寒かった。
寒いですね。
まあ雪までさすがにこっちはないけど、ちょっと一段下がった感じ。
ね、
寒かった。
もう本当夜とか一桁前半台ですよ。
ああ、そんな感じなのね。4が。そうなってくるとやっぱ雪もって心配になるあれだね。
そうですね。
はい。まあそんな寒くなってくる季節にはやっぱりね、この番組でご紹介しております。
はい。
ラーメンを召し上がっていただきましょう。
存分に。
その寒いと真逆なところに私行ってまいりまして、
なんと、まあ、
まあ毎年この時期行くんですけど、ツールド沖縄という自転車のレースの中継のお仕事をさせていただくのに沖縄に行ってまいりました。
これいいですね。
でもね、今年そんなにね暑くなかったんですよ。去年とか一昨年が暑かったかな。なんか降りてる。
この時期に暑いんですか。
暑い暑い。 T シャツでいいもん。
わお。
ただこう、一昨年去年はまあ暑かったけど、こっちもそんなに寒くなかったかって差があんまり感じれなかったんだけど、一昨年かその前だったかすごい差があって、こっちがすごい寒くなったのに向こうはものすごい暑いみたいな。着いた瞬間もわっとする感じ。うわ何これっていう、明らかにこの差があるっていう感じだったんですが、まあ、今年はそんなにまああったかいねっていう、暑いじゃなくてあったかいねぐらいな感じだったので、なんかうわっていう、そのなん 沖縄来たみたいな感じに最初にならず、
うん、
夜とかちょっと涼しいかもみたいな感じだったんですが、次の日、まあ、レース前日に現地にして、下見とか思想とかいろいろして、翌日がレース本番だったわけですが、
うん、
レースの日はちょっとやっぱ暑くなったかな、ちょっと暑いかもっていうぐらい、うん、うわ暑っていう感じまではいかなかったから、
うんうん、
なので、まあ、ちょっと例年に比べると過ごしやすいような感じでしたが、まあ 年間の一番最後の中継ということで結構、ね、はいはい、プレッシャーなんですよ、
うんですね、
個人的には、まあ、他のみんなもそうだと思うんですけど、まあ、最後のレースだし、で長丁場なんですよね、210キロだったかな、走るレースなので、6時間ぐらいバイクに乗っかってる状態になるっていうのもあって、oh. まあ大変は大変なんでしょ
う、うん、
で最後の最後でそれなので結構緊張するというか、
ね、最後に山場が来るんですね、
そうそんな感じなので、結構こうメンタル的にもいっぱいいっぱいになってみたいな、うん、ラーメンどこじゃないよっていうことなんですが、
ですね、仕方ないですねそれは、
はい、まず羽田に着きました、
はい、
行ってきました、七出し屋
羽田、はい、
七出し屋なのかな、数字の7が漢字で書いてあり、うんうん、ひらがなで出しの屋、羽田の中にあります、
はい、
出発からラーメン食べました、いただきました
うんうんうん、まあまあまあまあ、
ここね実はね、まあ、今年鹿児島にも行ってきたんですが、
はい、
鹿児島に行った時に発見していたんです、
うん、
でただなんか験担ぎじゃないけど、いつもね崎陽軒のシウマイ弁当を食べるんですよ、僕中継の日って、
お
中継に行く時、
まあ、なんか
新幹線とか、
はいはい、
まあ、羽田にも売ってるんで、
ジンクスというかなんというか、
そうで、まあ、鹿児島の時も、そのシウマイ弁当を買いで横目にチラチラ気にはなっていたんです、
うん、
いやなんかラーメン屋あるわと思って、でも空港のラ食事するとこって基本高かったりするじゃん、
あそうですね、
お蕎麦屋さんでかけそばが800円とかさ、かけそばだよねみたい な、
うん、
なんかそんな印象があるんだけど、で、まあ、ラーメンもまあ高いんだろうなみたいなぐらいで、まあ、でも1回ぐらい食べてみたいなって思いながらも、でもシウマイ弁当食べたいしと思って、鹿児島の時は食べなかったです、
はいはい、
で、一緒にやっているもう一人のカメラマンが羽田で鹿児島の時に食べて美味しかったよっていうことを教えてくれ、
ほう、
うわやっぱ美味しいんだって思っていたんですが、
はい、
まあ、今回ねそれでもまあ験担ぎじゃないけど、崎陽軒のシウマイ買うつもりでここをこう、うん、やっぱり気になりながら、その鹿児島の時よりさらにこう惹かれながら振り切って、いつもの崎陽軒買う売店に行ったんですよ、
ええ、
じゃあなんかいつもの置いてある場所になくて、
崎陽軒が、
うん、でなんかご当地物的な感じのお弁当とかなんか増えてたんですよね、種類が、やべえ崎陽軒押し出されたかとか思ってでうわってちょっと焦って、あんまり時間もなかったのでラーメン食べるならもうすぐにでも行かないとダメだなと思って、
うん、
キビスを返して戻って行ってまいりました、
行ってまいりました、こちらお店の名前七出し屋だそうです、
七出しでいいんだ、
うん、
カツオ、マグロ、ソーダ、カツオ、
うん、
サバ、ウルメとかなんかいろんなお魚系の出汁が7つ、うん、
それで七出し屋、
はい、で鶏ガラも入ってるみたいです、
うん、
掛け合わせっていうことで、でメニューが醤油、塩、あと何かあったかな、つけ麺かな、
うん、
3種類ぐらいだったと思います、で、塩かすごい悩んだんですよ、
はいはい、
出汁の味がお優しそうな感じなので、ただちょっと塩ね 食べ過ぎてて、なんかこじゃれた系のところって大体塩を食べてたから、
はいはい、
でも優しい醤油も美味しそうだなっていうので醤油のチョイスです、
うん、はい。
で、まあ、この番組のために仕方なくなんですけど、チャーシュー丼、
ああ仕方なくですね、
つけてみました。
はい、仕方ない、それは仕方ない、
仕方ない、
番組のため、
番組のため、
はい、
いただきました。
はい、
まあ想像通りといえば想像通りなんですが、
うん、
優しいお味、
おお、
まあ何だろう、魚のこの7つの味が分かるかって言われたら分かりません、
うん、
でもすごいやっぱ魚の感じがあるんだけど、えぐい感じとかは全然ない、すごくすっきりした、うん、いい感じに仕上がった、
うん、お上品な
魚系のだし、で鶏ガラも入ってるせいか、やっぱそこら辺そのふぬけな感じでもないしっていう、
うん、
すごい絶妙なバランス、
おお、
で醤油の感じもきつくもないし薄っていう感じでもない、優しいから薄いかっていうと全然そんなことはなくて、
うん、
しっかり醤油の味も楽しめながらも優しいお味でございました。
本当にバランスがいいですね、
うん、まあ見た目こうなんか透明感のあるスープなんだけど、うん、しっかり油も浮いてるし、でなんといってももう麺が見えないぐらいでっかいチャーシューがボンと
真ん中に、ね、チャーシューが気になる、
乗ってます。でね、麺が卵麺っぽい感じなんだけど全粒粉っぽいのかなっていう、なんか粒々が、
あ、本当だ、全粒粉ですね、
うん、でつるしぽですね、かすい多めのピカピカな感じの麺で、うん、なのですごくさっぱり美味しくいただけます。これから飛行機乗ってっていう時にもこう持たれずにいい感じですよ。で薬味がついてたんですけど、すりおろした生姜とオリーブオイルみたいなのが小皿に
入ってて、本当だ、うわおしゃれ、
なんだろうこれと思って、札の説明書を見たらこれ山椒オイルなんですけど、まあ見た目オリーブオイルだよねこれっていう感じなんですが、まず半分ぐらい食べて生姜投入で、さらに食べ進め残り3分の1ぐらいでこの山椒オイルをちょっとやっぱりビビリーなので、なんて言ったらいいのかな、この量、レンゲがうどん屋さんとかにある木の浅いって感じのレンゲ、多分ねこれに移し替えて一杯はないと思うんだよね、
うん、
さらにそれの3分の1ぐらいちょっと入れてみたっていうぐらい、
うん、
だけちょっと投入して、
ちょっとほんとちょっとですね、
うん、入れてみましたが、もう入れた途端もう山椒です。
そんな強いんだ、
すごい。このオイルっていう感じはほぼないです、ってほぼないっていうか、うん、あるんだろうけど、ベースが見てもらった通りこのスタートでも結構油浮いてんだよね、
うん、
なのでそんなに油感が増すことは違和感は感じないんだけど、まあ、とにかく山椒、もう一気に口の中山椒になる。で最近流行りのそのシビ辛系の時の山椒のは、
うん、
シビが強い感じではなくて、うなぎにかけた山椒でふわっと香る感じ、
うんうんうん、
そんな感じの山椒でした。でもこれはねちょっと好みあるかも、お上品なスープだから、うん、もう一気に山椒に染まっちゃうのね、
うんうん、
なのでちょっとこれはせっかくのこのいい感じのお出汁が全部山椒で隠れてしまう感じだったので、
なるほどね、
うん、僕は入れなくてもいいかなっていう、
うん、
思いました、うん、とりあえずでもこのこんだけの、まあ、ちょっとしたちょっとだけ入れたでこんだけ山椒が香るんだっていうね、山椒そのものをこう粉末でかけるよりもこういうオイルにした方がすごく山椒の香りって際 広げられるのかもっていう発見は、
そうなんですね、うん、
本当なんだろう、ティースプーンの3分の1ぐらいとかでもいいかもっていうぐらい、
うん、
なんでうなぎ食べるときに粉じゃなくてこのオイル欲しいわって思ったそれぐらい、あ、だからあのシミがないからいいのかも、あのうなぎ食べる時の山椒も結構かけすぎるとやっぱシビくるじゃない、
うん、
でこれ香りだけふわってくるけどそんなにシビが来ないから、シビ苦手な人はで山椒好きな人はこれありかもっていう、オイルにするとそのシビが抑えられるのかな、とにかくすごい香りはしましたけど、
うん、
まあ、ただこの上品なお出汁に合うかっていうと僕はっていう感じ、そのまま飲んだのがすごい美味しかっただけにね、
はい、
でチャーシューですが、こちらもなんか上品な感じだったかな、でもしっかり味はついてる感じなのでご飯もうちょっとあってもいいかもって思いました、うん、なんかほぐした端なのかね、チャーシューの端なのかな、でも違うんだよな、このラーメンに乗ってたのってあの
チャーシューってあのこのチャーシュー丼の話です
か、ごめんなさい、丼の方ね、
はいはいはい、
このラーメンに乗ってんのはもうハムみたいな感じの、
うんうん、
低温調理したかった感じのね、バンは大きいけど薄い感じで本当になんかハムっぽい感じのチャーシューでした、これはこれで美味しかったんだけど、うん、でチャーシュー丼の方はあのいわゆる煮豚的な感じ
の、ね、確かに端豚って感じですね、
うん、の端っこをほぐしたような、まあ、あのごまがまぶしされて、うんうん、がしっかり味はついているのでご飯には合います、ご飯が進む
いいですね、
なのでご飯がもうちょっと欲しかったっていう感じですがまあでもこれもでも絶妙かな、その濃すぎないので、
うん、
まあいい感じでギリ上品を保ってる感じ、これ以上なんかコテコテになるとちょっと、うん、っていうあのラーメンとのバランスが合わなくなりそうなんだけど、それなりに味しっかりしてるんですが、まあ、そのラーメンとのバランスそんなに崩すこともなく、
うん、
美味しくいただきました。ぜひ量は、ね、そんなに多くないので、
うん、
どちらもね、なのでセットで食べても、男性なら小食な方はちょっと多いかもしれないけど、
うんうん、
普通の男性な感じだったら両方食べてもそんなにことではないかなっていう感じです。
これあの値段的にはそんな高くなかったんですか。
あ、そうそうそ そう値段がねびっくりするぐらいあれなのかなと思ったけど、このチャーシュー丼が330円、
うんうん、
ラーメンが800円だったかな。
あ、じゃあまあ、
うん、そうそう、そんなびっくりする感じじゃないっていうね、感じだったので、あのかけそばとかかけうどんで700円とか800円払うんだったら絶対こっちおすすめ、うん
ですね、
っていう感じでございました。結構ね、半分とまではいかないけど半分弱席埋まってる感じなんだけど、やっぱあれかな、あの回転が早いね、長居する人ってなかなか空港で、
あ、空港はそうですね、
うん、なおかつ搭乗口のところにあるお店なのでさすがに長居する人もいないせいか、うんうん、結構常時半分弱ぐらい常にあの人はいるんだけど、どんどん入れ替わっていくような感じで、
うん、
なのでさっと食べるにはいいかもしれません、
うん、
羽田に行かれる方もチャレンジしてみてください、
はい、
で、着きました沖縄、
うん、
で、沖縄ラーメンは食べてません。
はい、まあでも沖縄ってあんまラーメンのイメージないですよね。
でしょう、だけどね、うん、結構見かけた、年々増えてる感じがする。
そうなんですね。
前にこの番組で紹介したかな、川崎の銀龍街、いわゆるネオン街というか歓楽街というか、
うん、
風俗街というか、
うん、
の中にボンとある24時間じゃないんだけど5時とか6時までやってるダウンドっていうね、豚骨系、九州系の豚骨ラーメンのお店があるんですけど、それが沖縄にあるんですよ。 去年だか一昨年だかできてて、うわ暖房がここにもあるみたいな、ちょっとびっくりした感じですが、でもそれ以外にもね、豚骨ラーメンとか家系もあったし、チラチラ見かけるようになっております。まあ、ただ暖房ね、川崎で食べるしみたいな、
まあまあまあそうさね、
家系と言ってしまったらもうね、ここでここ来て冒険しなくてもみたいな感じなので、まあ、今回はラーメンは食べてないんですが、まあ、
はい、
1回大体毎年1回は食べるかなっていう、沖縄そば。
お、いいですね。
今回は宮古そば。
宮古そば、はい、
はい、まあ宮古そばって言っても沖縄そばだよねって思って食べてたんですが、うん、なんか聞いたら沖縄そば、宮古そば、あと何そばだったっけな、なんか島によって沖縄そばっぽい、このなんか白っぽい魚介だしっぽ
い
スープにちょっと細うどん的な感じの麺、独特のね沖縄そばの麺と、まあこれはソーキそばじゃなくて、まあ宮古そばなので三枚バラのなんか角煮みたいなやつが、海苔のかまぼこみたいなのが海苔のような感じなんですが、このお出汁がね全然違うんだって、それぞれ、沖縄そばと宮古そばと、あとなげな石垣そば、なんか島のなんかあれで違うらしいね、出汁そのものが違うらしいんだけど、見た違いは沖縄そばっていう風に歌ってるのは何回か食べてるし、今回のこれは宮古そばだったんですけど、その差は僕には分かりませんでした。だけど使ってる材料がね結構違ったりするらしい
んですよね。そうなんだか、うん、
あとなんかご家庭によってもなんかそう作り方がいろいろ違ったりとか、あそうだ、今年1回着いた日の夕飯がね、お店で食べれなくて、スーパーで買い出ししたんですが、今ちょっと少し貼ってきますね、まあ、これが三枚肉のチャーシュー、
おうおう、
結構ね沖縄そばのなんて言うんだろうパーツ、これ早期、あとね、これがちょっとびっくりなんですけど、沖縄そばの麺だけで4種類も5種類もあるの。
そんなあるんだ。
あのこっちでさ、そば、あこっちでさって山形も違うのかな、僕の住んでいる首都圏だと、まあ中華そばはまあ最近ね、あのいろいろとそのこだわりのみたいないろんな種類のあれがありますけど、基本的にはうどん玉、日本そば、でまあ中華麺、みたいな感じで、でまあ多少ね、あのうどんも三沢うどんとか讃岐うどんとかってあったりしますけど、はいはい、沖縄そばのこの麺あるかないかじゃないですか。さすがに沖縄行くとこんだけいろいろ種類があ
るんですね。
1,2,3,4,5,6 かな、 5か6で、出汁も全部沖縄なんですよ。
はあ。
ラーメンの麺はないし、ラーメンのお出汁もないし、
おうおう、
日本そばの出汁もないんですよ。 うどん玉もなかったし、日本そばの玉もなかったし、沖縄そばの麺とこの沖縄そばの出汁だけみたいな、
すごいな、もう本当にソウルフードなんですね。
うん、うどんって食べないのとか、日本そばって食べないのとかって思う感じ。ちょっとびっくりでした。まあたまたま行ったこのスーパーがなのかもしれないけど。
ああはいはい。
うん、
でも出汁違うんだ。
出汁もね、いろいろ、ああそうそうそうそう、その宮古そばなりとかね、うん、いろいろでそれぞれ違ったりするっていうのを聞いて、とか。
沖縄そばはカツオだしっていうイメージが
あー、そう、ね、
ありますけどね。
うん、あ、うどんが、あ、いるな。 の圧倒的面積が
この、ね、沖縄そばな
の、沖縄そばの麺っていう感じ、うん、面白かったよ。だからスーパー結構ね、最近いろんなスーパーとかその中継で地方行った時に見たりするんだけど、
うん、
まあ、どこも一緒みたいな、
まあまあそうっす ね、
あんまり差はなかったりするんだけど、久々になんか見てて楽しい、
うん、沖縄は楽しそう、
うん、地元食のあるね感じがして面白かったですよ。ということで、
スーパーに青ブダイとか売ってないんですか？
あ、まあなかった
。あ、ないんだ。
魚はね普通だったな。
ん
ー、あと肉も見たけど、肉はこの早期のあれとかもあったから多少ちょっとあれ見たことないやっていうのもあったけど、魚は意外と普通だった。マグロとかさ、マグロの刺身とかアジとか、
うん、
意外とそこら辺は普通だったけど、去年行ったスーパーだとアサリとか貝がいろんな種類があって、イケスみたいに入ってるところからはザルで自分で好きなだけ取るみたいな、はいはい、まあ、こういうのは横浜にはないわと思って思いましたけど、うん、
いいですね。
ここはまあ普通だったかな、
うん、
このなんかチルド系とか、あと、まあ、パンがね、オキコパンっていう、あの沖縄の粉でオキコだと思うんだけど、うん、あのこの番組のあれか、オキコのカップラーメン紹介しましたけど、あそこのおきこのパンとかでちょっと見慣れない面白いパンが並んでたりするので、パン売り場も楽しかったかな、
うん、
はい、ということで、ちょっとラーメンは食べれておりませんが、沖縄そばいただきました、はい、やっぱこれもね、あの沖縄そば嫌いじゃない方は多分この優しい感じ、まあ、好きじゃないかなと思いますけど、本当に、うん、行くとホッとする味っていうのかな。僕は嫌いじゃないけど、なんか苦手な人もいるみたいなんだけどね。
そうなんですね。
なんだけど僕はむしろ好きっていうか、
うん、僕もむしろ好きです、うん、
なので、行くと一回は食べる感じなんですけどね、
うん、
ここの美味しかったです。ということで、沖縄行ってまいりましたの感じでございます。
はい、ありがとうございます。で、半助さんが沖縄に行ってる間、
うん、
私は、うん、日課である、
うん、
辛いものを
あれ辛いものさ、あの僕ね、そう、これ今回行って思い出したのは、はい、今年の目標として優しいラーメンをなるべくを、はい、あ、そうだったって、これを食べて思い出して、
うん、
で、まあこの沖縄そばもラーメンじゃないけど優しいお味なので紹介しようって思ったんですが、まこちゃんは辛いのを控え、
辛いイベントに行ってきました。はい、ね、これ山形で毎年、
はい、
まあ年に1回2回やってるイベントなんですけども、
定期開催ものなの。
定期開催もの、その果樹園がありまして、
果樹、果物、はい、
そうそうそう、こちらで、はい、あの世界一辛い唐辛子であるとか、
うん、
世界2位3位、うん、その辺を栽培してらっしゃる、
うんうん、
ところがありまして、
はい、
そちらと、レストランさんがちょっと協力して、
うん、
まあ、イベントみたいな形でやってるんですよ、
うんうん、
辛いものを食べようというイベント、
うんうん、
で僕これ3回目か4回目の参加なんですが、
うんうん、もうなんか常連さんじゃん、
常連みたいな
、
前回もうね、参加するたびに、
うん、
その辛さのレベルが上がってきてて、
いや、そうなの、だってもう行き着くとこなさそうな感じだったじゃん、うん、前回。
いやいやいや、あのね、うん、頭おかしい人はいっぱいいるんすよいやいや、そんなこと言うと失礼ですけど、本当頭おかしい、本当にね、
マコちゃんよりおかしい人いるの。
おかしい、頭じゃない、うん、体がおかしい、あのすっごいもうしびれ、しびれるじゃない、震えるぐらい辛い。
震えきたら怖いよね。でも、
うん、もう食べても全然辛くないとか言うんですよ。
辛くないの？
そういう人たちに合わせて毎回辛くなってくもんだから、
うん、
もう旨味よりも辛さがもう優先されちゃってて、あんまりその旨辛じゃなくなってきてたんですよ、
うんうんうん、
辛さ我慢選手権みたいな、
はいはいはい、
や今回はもう参加しないかなと思ってたんですけど、うん、主催者さんが今回はちょっと辛さよりもうまさに重点を置いて、
うん、
うま辛で攻めましたと、
うん、
言って Facebook に DM をくれたので、
うんうん、
直接ね、
うん、
じゃあ参加しようかなと、うんうん、いうことで参加してきたんですが、
はい、
まあ、今回それ夢中になってて写真は撮ってません最初に始まる時の唐辛子だけ撮ってますけど、
うんうん、
まあ、はい、本当にね、あのパスタとか、うん、そのカレーとか、
うん、
あの辛い系のが出たんですけど、
うん、
本当美味しくてね、
へ、
うん、辛いは辛いけど、まあ、美味しいねっていう、
うん、
で、
うん、
油断して最後に出てきたピザがあったんですけど、
うんうんうん、
それ3枚出てきまして、
うん、
なんか説明してたんですね、その3枚について。
はいはいはい。
で僕その説明聞かずにもう取ってパクッと食べたら、
うんうん、
それが超激辛のやつだったらしくて、
もう
一口で口の中が爆発、うん、
ああそう、
ああっていう感じになって、
まこちゃんの口を爆発させる、
もうひどいもんですよ。
へえ。
でも一度取ってしまったものはもう戻せないし、
まあそうだよね、
バイキング形式だからそれ残すのもなんか嫌だし、
うんうんうん、
っていうのでもうこれは一気に食べるしかないなと、
うん、
一口で、
うんうんうん、
一口で食べたはいいけど、
うん、
もう辛すぎてですね、
うん、
もう咳込みましてむせまして、その辛い唐辛子が、
うん、
なんて言うんでしょうね、そのむせた時に、
うん、
食べ物が鼻の奥に入り込んじゃう感じ、喉の奥から鼻の奥に行きまして
回っちゃった感じ
で、そこでもう暴れるわけですよ唐辛子が。でこれはいかんということで店の外に出て、
うん、
もう口開けながらもう走り回って
漫画だって
痛い痛い痛いってで急いで鼻を噛んだわけですわ。だからその唐辛子が鼻の中を通るですよね。通ったところが全部痛いもう鼻水が止まらない、涙も止まらない、もうひどいことになりました。
へえ、うん、
なので、今年の目標はもう辛いものはもういいかな、
もういいよそれ
もういいかなという、まあ、11月も半ばですけど
もう終わりやしっていう、
はい、ということで今日のラーメン紹介です。
はい、
はい、前大阪に行った時に行ったお店、
うんうん、ちょっと待って、ちょっと待って、はい、いいんじゃないの、
スパイス食堂沢吉、
はい、
うん、こちらなんか飲み屋さんっぽいんですけど、
はい、
なんかねカウンターがあって、
うん、
あの普通にあの居酒屋じゃないけど、うん、バーみたいな、
うんうん、
メインでラーメンも出すよみたいなお店、
うん、
でそちらで、いただきました、
うん、
マーラーマーボー麺
もうめっちゃ辛そうなんだけど、
うんこちらね、麻婆麺とカレー麻婆だったかな。
お
カレーもあって、あれメニュー聞いちゃったな、これ。まあ、何段階か辛いのを選べるんですけども、
はいはいはい、
まあ、一番辛いやつ。
うんうん、
麻辣麻婆麺、
うんうん。
もう見た目からしてやばいやつ。
やばいよ、これ。
うん、麺にもこれ、多分ね、唐辛子が練り込んである系。
まあ、なんだろう。ナポリタンみたいな色してる、
うん、うんうん、そうそうそうで真ん中になんか凶悪なやつが、
ラスボス的なのにいい、
ね、ラスボスが鎮座してる感じ、
うんうん
うん、で見た目がこれすごいんですけど、
うん、
いやこれ美味しかったですよ。
へ
え、多分そんなに辛さにが得意じゃない方は、
うん、
この下の普通の麻婆麺とかもあるので、
ああ麻辣じゃなくてだろ、うん、麻婆ね、
そうそうそうそう、そっちでもね、多分すごい美味しいと思うんですよ。これは本当にうまいと辛いがいい感じに、
うん、じゃ絶妙にそのなんだろう、辛いだけじゃなくてうまみも、
うん、あり、しびれもあり、
あ、しび、あ、そうか、マーラーだもんね、
うん、
へ
ー、まあ、お店の方にこれ本当辛いけど大丈夫っては言われましたけどね、うん、頼む
とき、っていうことは、うん、そう、結構、あ、じゃあ、あれだ、中本指数でいきましょう。中 本100とすると
中本指数でいうと、中本が10100、
うん、
だったら100かな、同じぐらい辛かったかも。中本の北極ぐらいは北極、う
ん、
辛かったかもしれないですね。
北極は食べれないから、普通の中本100
だとしたら130、
まあ、やっぱ辛いのか、俺食べれないぐらいだな。
うん、
うん、
いやでも美味しかったですよ。まあこれをペロリと食べ、
うん、
さすがにこの真ん中の赤いやつは食べなかったですけどね、
うんうん
うん、食べ終わって店出た時に、うん、あの店主さんによ く食べきれましたねって。
いやそんななんだ、
うん、初めてですよねって言われて、あ慣れてますからちょっとあの言い残して去っていく感じで、
プロですからみたいな。
そうプロですからみたいな、うん、これ東京にもあるらしいんですよ。
あ本当、
築地だったかな。
本当、
うん、ちょっとまた行ってみたい。麻婆が好きなんで、
美味しそうといえば美味しそう、うん、辛そうだけど、うん、いや普通の麻婆の方を食べてみたいな。
はい、
はい、
で何でしょうね、辛いの紹介したらまた辛いのを紹介しなきゃいけない。
いやいやいや、そんなルールはないからね。
またこれ別の日なんですけど、うん、愛知県の豊田市に行きまして、
なのに
夜
いやだな、はい、
トヨタだと食べ物ラーメンってあんまり思いつかなくて、
うん、
でプラプラ歩いあの駅前を歩いてたら、
うん、
トヨタタンメンというお店がありましてです。
へえ、なんか最近、うん、あれよね、なんその土地の名前プラスタンメンが増えてきてるよね。
あマジですか。
うん、岐阜がそうだ、ここで紹介してなかったけど、あの岐阜の方にも、まあ、ちょっと前に行ってまして、そこでは岐阜タンメン、
うん、
で、それのカップ麺があったのでそれを食べました。
あじゃあカップ麺出てるってことはもう結構メジャーな感じなのかな。
岐阜といえば岐阜タンメンみたいな、なんかそんな感じの看板が、
うん、
で店舗結構あるみたい。僕が見たのは1箇所なんですけど、結構あちこちで見るよねっていう話だったので、チェーンでそこそこ店舗数が出てるっぽいですよ。なのでちょっとそのカップ麺のやつはまた改めて紹介しますけど、
うん、
ね、あの勝浦タンメンぐらいから始まり、いろいろ出てきてますね。トヨタタンメン、
タンメンってそんなにね特徴出しにくい感じはありますけどね。
なんかちょっと、
まあいやいやいや、
はい、このトヨタタンメンのあれはどんななんだろうね。
うん、ということで行ってまいりました、
はい、
でもこれ僕店入るとき看板見て、
うん、
もう担々麺頼むつもりで花からもう担々麺目当てで
一番目だしね。
そう、
うん、
入りましたですが、
うん、
券売機の端の方にですね、
うん、
濃厚トヨカラタンメンって読むのかな、
うん、
トヨタのトヨに辛いっていうのがあったので、
うん、
あこっちだなと。
あタンメンではなく、
うん、トヨカラの方、
トヨカラの方、はい、
うん、頼みまして、
うん、
辛さをカスタマイズできますはい、張り紙がありました辛みなしから、
うん、
辛み5杯まで、
うん
うん、もちろん5杯お願いしますと、
はい、
言いまして出てきたのがこちら。
うわ、なんかこの既視感、
うん、あるよねっていう、なんか何回か見たよねこの絵面っていう白いのと赤いの、
うん、
黒いのと赤いの、
うん
うん、これ基本的には、うん、あのトヨタタンメンの上に、特製マー油、ラー油だ、ラー油を何杯かけるかって話なんですよ。
へ
え、5杯で5杯かけたのかなこれスプーン、
うん
うん、
5杯か、まあ、
うん、
1杯でかいねみたいな。
そうそうそう、
うん、
でこのラー油が結構特徴的というか、
うん、
風味が独特で、
うん
うん、まあ、まあが結構あのしびれが結構効いてる感じかな。
へ、
うん、辛みよりも、
うん、
あでも辛みも結構あったかな。その、うん、ザラザラ感が結構下につくんですよ
ね。なんか よく普通のラー油で具が入ってるやつ、
うんうん、
僕はこのタイプ好きなんだけど、それの底に溜まってるやつを全部こうひっくり返したような
デ
スラになってますけど、
うん、そのザラザラが気になるっていうのと、
うん、
そこまで辛さ、ラー油の中に味がないっていうと変ですけど、
うんうん、
辛さが特徴的なラー油、
うんうん、
だったので、まあなんだろうな、3辛にしても5辛にしてもそんなに変わらないというか、うん、
量が多くなるみたいな、
そうそうそうそう、
うんうん、
ただ辛くなるだけみたいな、
はいはいはい、
でもベースのタンメン、トヨタタンメンなのかな、
うん、
これね結構白濁したスープ、
へえ、うん、透き通ってないんだ、
うん、このタンメンとはちょっと違う感じだったので、これはちょっとトヨタタンメンを試さなきゃなという、うん、感じにはなりましたけど、絶対頼まないんでしょうね。
だってこんだけでっかくトヨタタンメンって書いてあって、
うん、
担々麺にしようって思ってたんだから、もう絶対食べないよね。
食べないでしょうね。でも写真で見るとトヨタタンメンは結構透き通ってるっぽいので、
うん、ねえ、でなんか、うん、麺もこれなんか細くない？
そうそうそう、
っていう感じ。いや、
これ濃厚トヨタンメン、うん、このトヨタンメンの下に書いてあるやつ、
うんうん、
これが白濁スープのタンメンなんでしょうね。
そういうことか。なるほどね。
スープの作り方も麺も違う。
うんうんうん。
うん。
え、麺はじゃあ濃厚になると太くなるってこと？
太くな、まずけさん好き系のちょっと平打ちっぽい。
おうお
う
お
う。うん。だからラーメンとしてすごい美味しかったです。ただここからにする必要はなかったかなと。
うん。と思う
な。はい。思いましたよ。
うん、まあでもタンメンにそのラー油っていう組み合わせは。普通に俺もやるし、
うん、
タンメンってやっぱ胡椒も行きがちなんだけど、タンメンにラー油っていう組み合わせは好きなので、
うん、
まあでも5杯はいらないな。
ですよね。
はい、
うん。ということで僕はもう今年は辛いのやめようとこの時に心に決めたわけですけども、この次の日、
はい、
ちょっとまた豊田市なんですけど、
うん、
忘年会的なものがありまして、
はいはい、
忘年会というか打ち上げかな、
うんうん、
それが台湾料理のお店でやったんですが、
うん、
ここで台湾ラーメン
が
出る店だよと、
ここ
近くに、で、辛さもね選べるよと
出た、
うん、10辛まで選べるよと、
で、まあ、5辛で失敗だったって思ったわけだよね。
そうその前の日にね、
うんうんうん、
お杯はちょっとやりすぎたかなと、
うん
うん、やっぱうまさを大事にしなきゃなと、
うんうん、
でまあ今回もねその10辛とか言うけど5辛ぐらいが一番妥当かなと思ってたんですけど、
うん、
そういうお疲れ会みたいな感じ、
うんうん、
人も20人ぐらいいたんですよ、
うんうん
うん、で注文しようとしたら、
うん、
その中の一人が、
うん、
厨房に、10辛以上ってないんですかって聞きやがったんですよ。そしたら厨房から15辛までいけますよと言われて、もう周りが幕夫さん行っちゃえよっていう空気、同調圧力なんつうのこの圧力、
5とか言えない雰囲気になっちゃった、
ね、言えない雰囲気ですよ。じゃあ15でっていうその雰囲気。
そうだよね。わざわざその10辛の状態だったらいやいやとか言えるけど、厨房に確認して15っていう数字を出されちゃったら、う
ん、出されちゃったらもう言えないでしょ。
5とは言えないよね。
5も10も言えないでしょ。15です。
はい、
はい、出てきましたよ、真っ赤っか。
なんか
これねひどい本当に。でも救いなのが、
うん、
台湾ラーメンってちょっと少ないんですよね、器がちっちゃい。
ああそうかな、
うんうん、店もそうだけど、
うん
うん、だからねここもちょっとちっちゃめだったので、
うん
うん、いけるかなと思うんですけど、
うん、
皆さんのその好奇の視線というか あいつ食う本当に食うのかなっていう視線が痛くて、もうね、辛いんですよ、ぶっちゃけ。
辛かった。
人をすすりしただけでもう結構くるんですけど。
さすが15倍。
そうでも、あ、幕をやっぱ食ってるよ、あいつおかしいぜっていうその視線を感じたらやっぱ食べなきゃいけないかなと。うん、ということでね、一応麺だけは全部食べましたよ。
すごい、
スープはさすがに飲めない。
あ、ぐらいやっぱ辛いってことなんだ。
うん、でまあその周りにいた人もやっぱ一口食べさせてと、食べたりしたんですけど、そこで口をつけた人たちは、次の日みんなお腹を壊してました。
それってちょっと味見たぐらいのレベルでしょ。
まあ味見た人もいれば3口食べた人もいれば、まあでもそのぐらいですよ。
うん、それか、はい、で麺を全部食べたマコちゃんはどうだったの。
まあ普通に。まあちょっとね、トイレタイムはあれがあれでしたけど。
やっぱなんかさ、おかしいんじゃないの、もうすでに。なんかちょっとさ、その対辛さ防御策みたいな、なんか進化を遂げてるんだよきっと。
ああ、ちょっとやばいですね。もう、今年はもうやめます、辛いのは。今年はね、もうあとクリスマスとかしかないから、
クリスマスなんかやりそうだね。
なんか唐辛子ケーキとかね。
楽しみにしておきます。
楽しみにしておきましょう。はい、
166回の予告でございます。ただいまと残体に行ってきましたというご報告で、一緒に行ったリーさんからメールいただいてます。ご紹介しております。で、166回で私の成果発表、すごいです。
すごいです。
パーフェクトも出てます。宣言より多いです。
すごいです。ツイッターの力すごいです。
すごいです
ということで、166回みんなのダイエット聞いてください。
聞いてください。
よろしくお願いします。
哲夫と申します。
長井と申します。
はい、シャープラジオのコノです。
はいはいはいはい。
9月27日クマさんです。
はい、
確かにこれはなしかもしれない。
なしかもしれない、
でもそれは家系としてってことであって、十分美味しい。監修している吉祥寺武蔵屋は、未食なので似ているかもわからないが、安直に有名店監修でこれなんて思わないし言わない。それは有名店監修のカップ麺にも言えるが別物と考えます。ただ薄い。
ああ、家系で薄いって結構致命的な
ですね。でまあこれかっぱ寿司、
寿司屋ですからね、
ということで、これ確かにね、いろいろ出てた。かっぱ寿司の武蔵屋なのにみたいな、でこれかよとかっていろいろディスられているのは見かけ、
このメニューに関しての記事っていうか、それがあったんですね。
そう、
で
なんか、どこだっけな、他にも家系かなんかの出してるところがあって、それの比較みたいなのもあったし、そもそもこの武蔵屋っていうかかっぱ寿司のこれがもう一つよねみたいな記事も見たし、まあちょっと叩かれ気味な感じかなって思って、見てたんだけど、まあ実際食べてないので何とも僕は言えないんですけど、そもそもね、あんまりかっぱ寿司が僕はうんっていう感じなので、
かっぱ寿司は長いこと行ってないですね。
あ、そうなんだ。
回転寿司はよく行きますけど、ほぼほぼスシローかな。
あ、僕もスシロー派。最近、まあ最近してももう何ヶ月か経っちゃうけど、モモさんと一緒にはま寿司、 初デビューして、はま寿司は浜寿司で面白いなみたいな感じだったんですけど、カッパはね一回行ってみたいなと思って、去年だかなんか一昨年だかな、行ったらええー、みたいな、ちょっとなんか1段も2段も下な感じじゃない、
なんかしますよねそんな感じ、
なんかちょっと残念な感じみたいな、
特急レーンの電車新幹線が持ってくるのは面白いけど、それだけかな、
な感じなので、確かにこの武蔵屋とか監修とか書かれるとちょっと食ってみようかなみたいなのは思うんだけど、そのかっぱ寿司イメージがちょっと強すぎて、足が向かないかなっていう感じなんですけど、はい、まあでも薄いのは致命的だよね確かに ね、濃いめって頼むぐらい、
しょっぱいぐらいがちょうどいいですよね、家系は
ご飯と一緒に食べるぐらい、
そうそう
からね、はい、ありがとうございます。で、アンケンさん、ベトコンラーメン in 消化
、
特にあの難しいものの花、ニンニクがゴロゴロしてます、麺を口に含んだ瞬間ニンニクの香りがムンムンです、少なくとも明日の午前中は人に会うことは避けようと思います、わーでもうまそう、
もうニンニクが塊でありますからね、奥の方に、
いやでもなんかこれうまいでしょ、あのこれできないんだけどさ、このもやしがこの感じで仕上がるのって美味しそうに見える、てか美味しい、ね、絶対、これができないんだよね俺朝、まあまさしく今日なんだけど、朝もやしあんかけラーメンみたいなのしたの、
はいはい、
あのまあ弁当作りながら並行してやってたりするっていうのもあるんだけど、だいたいこのシャキシャキじゃなくてクタクタ系になるんだよね、
はいはい、
でこのなんかパリッとした感じのもやしが乗っかってるやつも、まあ美味しいよね、
このもやしは煽ってますよねフライパンで、
あてごとか、
煮るんじゃなくて炒めてます
ね、炒めてるツヤツヤな感じ、あのあんかけにしてもね、このシャキシャキ感が残って、このもやしのこうなんていうんだろう、エッジが残ってるっていうの、
もうもやしのエッジ、いいな、
なんかそここれがね絶対美味しいサインというか、でも、あのうんたらシャキシャキあえてぼかしますけど、
はい、
あの生みたいなのはダメなんだよね、
ああはいはいはい、
このこうちゃんとしっかり火が入ってるのにこのエッジが残ってる感じが、これ絶対美味しい。で、ベトコンは一回しか食べたことないけど、美味しかったからな。また食べたいです。
ベストコンディションラーメンですね。
あ、そうそう、そうらしいね。なんか、前行った時にそれは読んだような気がするんだけど、そ
う、
で、スタミナベトコンラーメンなるものがあるよっていうのを、なんか、なのにさ、え、ベトコンテってなんだっけっていう話をなんかちらっと沖縄でしてきました
、さらにスタミナなんすね、
そうそうそう、
やばいな、
ニンニクゴロゴロしててベトコンなんだからもうそこでスタミナじゃんみたいな、そんな話をしましたが
、
はい、いやでもこれ美味しそう、食べて、まあでも確かに午前中ぐらいは避けた方がいいよね、
そうですね、次の日にも残りますねこれは、
ね、きっとね、ありがとうございます。はい、続いて青地さん、お夜食に松戸遊園で、麻婆ラーメン733円、醤油ラーメンに麻婆豆腐をトッピング、特別うまいってことはないけど、
ないけど
夜食はあれだ、
夜食はこういう優しい味がいいよね、
あ
っていう、ちょっと辛かったけどね、フロアレジ担当の女の子が金髪で可愛いな、
あマジか、
地下アイドルかなって
なんかそんな地下アイドルって すごく勢力を伸ばしてる感じなの、
そんなに増えてるんですか今、
なんか結構いろいろ地下アイドルっていうキーワードを聞くんだけど、
そうなの
もう何年前だろう、3年前ぐらいに、まあ今やってないんだけど学校関係の撮影行って、
はいはい、
で卒業式かな、の撮影に行って、 別の会社からもう一人なんかカメラマンさんが来て
て、うん、そんなことあるんですね、うん、
ちょっとそれもイレギュラーだったんだけどね。でなんかちょっと帰り一緒に駅まで送ることになって、車の中でお話をしていたら、なんか僕地下アイドルの撮影やってるんですよという話を聞き、そこら辺からその地下アイドルっていう単語をチラチラ聞くようになって、うん、最近なんか増してきてる感じがするんだけど。
そうなんだ。
なんか、ね、落ち着いたのかと思ったんだけど、最近また勢力、威力、
勢力
になってたりな勢いを増してるっていうの
が、ね、はいはいはい、
まあいや、で美味しそうですね。優しい感じなんだろうね。でこれ麻婆ラーメンじゃなくて、ラーメンに麻婆トッピングってこと
なの。ああそうですね、醤油ラーメンに麻婆トッピング、
トッピングなのね。
でも特別うまいってことはない。
あ、まあそっか、
うん、まあでも夜食にはいいねと。
なんだろうね。
はい、
はい、ありがとうございます。続いて、あ、哲夫さんだ。
食べてますね、哲夫さん。
私が代わりに、え、何言っておきました。
いただいておきましたので。
いただいておきました。
これはその前にモーモーさんが、うん、9月29日、うん、肉の日だけどラーメン食べたいというツイートをしておりまして、
ああなるほど、
それに対するリプライですね、これ
っていうことね。
うん、
いやこれもなんか、
すごい
背脂だよねこれ、
うん、
これ強烈だな。結構 いくね哲夫さん。
ダイエットにちょうどいいんじゃないですかねこれ
っていうことなのか。
ええー、
確かにダイエットの多分ついてるしね、
うん、
ダイエットにいいラーメン、
うん、いや背脂はいいのかもしれないですよ。
わけないじゃんでそのモモさんも食べてるしね。
食べてますね、はい、町田署、うん、
はい、ありがとうございます。
はい、
で、続いてもクマさん、
うん、
そういえばザボンが神保町にオープンしたってことで、いても立ってもいられなくなり食べてきました。神保町か、
うん、
10年以上ぶりザボンです。いや15年以上ぶりかも、
うん、
もうね味を忘れてるので懐かしいとかこれこれとかはないんだけど、とても美味しい鹿児島ラーメンでした。高円寺とか新宿とかよく食べたなということで、確かに名前は聞いたことある、
うん、
これのれんが上がっちゃってるんで何専門店なの。
あ、本当だ、
ラーメン専門
店、ラーメンじゃないかな、上にラーメンって書いてあったら、
ね、ラーメン専門店ザボン。これは鹿児島って書いてあったね。
鹿児島かな、うん、
鹿児島ってこんななのかね。でも
基本豚骨で上に、なんだ、焦がしネギじゃない、
いやっぽいよ、焦がしネギっぽいよね、う
ん、それが乗ってる感じなんですよね確か。
あ、そうなの、焦がしネギが来るとって感じ
気がしましたよ。
九州ラーメン一回整理しないとダメだね。
そうそうそう、九州はねなかなか細かいんですよ
ね。久留米、博多、鹿児島、
うん、あと熊本もありますしね。
熊本もか。ああでも神保町だったら行けるかもな。どうなんだろう、ちょっと調べて行けそうなら行ってみたいなと思います。
うん、
でも高円寺とか新宿とかにもあるのか。名前は聞いたことあるんだよな。
うん、ザボンは聞いたことありますよ ね。
ありがとうございます。続いてがカリエさん、
はい、
これねちょっとツイート見た時にどうなんだろうと思ったんですが、自作、竹岡風ラーメン、タレのお湯割りなのに不思議とうまいっていうことで書かれてるんですよ、うん、
はい、
で出ている写真がチャーシューの切り落とし、
うん、
セブンイレブンで、次がサリ麺。
おー、こんな麺あるんだ、韓国の、ね、
どっかで見たことあるんだよな。腰の強い太麺、もっちりシコシコ、ツルツル食感、煮込んでも伸びにくく鍋に最適っていう、なんか韓国ラーメン素材っていうね、あの袋麺の写真、
スープは入っておりません。
あ、そうだね、麺のみでスープ入っておりませんっていう、次がドン、 鍋にその麺、多分インスタントラーメンっぽい麺で、さっきのチャーシュー、うん、でものすごく濃ゆいスープ、
うん、
このスープっていうのは、
うん、
タレのお湯割りって書いてあったじゃないですか、
うん、
タレとは、
まあ、竹岡式ラーメンっていうと竹岡風か、
うん、
あれですよ、ラーメン作る時のスープがあるじゃないですか、
うん、
スープ、なんだ、豚骨とか煮干しとかを煮たスープじゃなくって、
うん、
それに合わせるタレ、
あれよね、ラーメン屋さんで最初に丼に垂らす
やつ、そうそうそう、ちょっと垂らすやつ、
うんうんうん
うん、あれですよ、竹岡式はそれだけ、
うん
うん、だしは使わないんですよ。
あ、そうなの、お湯割りなの竹岡って。
そう、でしかも麺も、
うん、
生麺じゃなくて乾麺って本当にこのカップラーメンみたいな麺を使うんで、
うん、それお店で食べてもそうっていうこと、
うん、
いや、もう、なんか色が濃いラーメンっていうのはなんかイメージとしてあったんだけど、
うん、
正しくそういう感じで作ってるってことなんだ、マリンさんが、いやっていうのはね、ちょっと美味しそうなの、
うん、
なんかインスタントっぽいっちゃインスタントっぽいんだけど、
うん、
どうやって作ってるんだろうと思って、このタレってどっから出てきたんだろう、
はいはい、これは何なんですかね、自分家にあったんですか ね、
このタレがね、そのお湯で割る前のタレがどっから出てきたのかなってちょっと気になっておりました、
うん、
美味しそうだっただけに、ということでカリエさん追加情報お待ちしております。
はい、
で、あ、カリエさんが120回聞いてくださっています、うん、リスニングとしか見てなかった、でも書いてあった、表現物にようこそお越しくださいました、いえいえありがとうございました、すごい美味しかったです、うん、では次回は焼きあごラーメンとすごい辛いでお願いします。いや、すごい辛いは無理だと思う。
すごい辛いはレギュラーであるんですかね。
すごい辛いは
あれ限定っぽかった、違ったかしら。
いや、すごい辛いはあるんじゃないかな、
あるんだ、
うん、つけ麺の中でレギュラーのつけ麺のすごい辛いを、要は酒のカスタマイズじゃないけど辛いにすればよかったんじゃないかな。で、焼きあごもレギュラーだったはず、
うんうん、
焼きあごは食べたいです、でもすごい辛いはねちょっと難しいかな、うん、できたら松永牛乳とエビのやつが、
はいはいはい、
でも本当はいいお店紹介していただいてすごい美味しかったんで、
また
近く行ったら行きたいと思います、
はい、
ありがとうございました。
はい、
で、そのカリエンさん初町田商店、
うん、
モンゴさんがよく行くとこ、
モンゴさんが食べてる
チャーシュー4枚トッピング普通かけさん、
うん、
普通かけさ ん,
かけさん、
あ、普通だと3枚で4枚トッピング、違うかな、違うな、何だろう、
普通、うん、どうでしょうね、
普通
が2枚なのかな、でもそれだと、うん、まあいいですいいです、はい、
チャーシューいっぱい乗っかってます、スープがクリーミーで甘い、これが1系ってやつか、途中で濃いめに味変、あ、普通の1系っぽくなったっていう、うん、普通で、あ、タレあったっけな、返しみたいなのがあったのかな、確かにね、こうクリーミーなんですよね、スープが。
そうなんだ。
この一系って。
うんうん。
うん、一角屋。一角屋町田商店。あと何だっけかな。なんか名前がいくつかあるんですけど、その一系は確かにクリーミーな感じ。ちょっとミルクっぽいっちゃミルクっぽい感じのあれなんで。
うん。
で、ちょっとね、スープ自体そんなに量が多くないような気がするんだよな、他の家系と比べて、うん、なのでなんか全部飲み干して完膜みたいな言い方して、完膜すると半個1個みたいな、
な
んかそんなシステムが、
そういうシステムなんですね、うん、 うかな今回
だぐらいですかね、
うん、
はい、ということで、シャープラジオの方もぜひぜひまたどしどし情報をお寄せください。
はい、
ということで戻ったのかなんかまた辛い方に行っちゃうのか。
いやもう行かないでしょもう怒りましたよ僕は半笑いで言ってますけどもう凝りましたよ。
笑ってるのが分かる感じだね。
はい、
はい、ということで、まあ、体を心配しつつもまあネタだよねっていうところで、
まあ、あ、そういえば今週末また名古屋に行くんで、
なんかあるねきっとね。そしたらね、はい、
いや、はいはい
はい、ということで、お届けして、まあ、次まこちゃんがどんなものを持ってくるか。もうでも自分でそういう風に仕向けちゃってるよね。
それはどうでしょうかねちょっと周りからそういう圧力がある気がするんです
よ。あるから仕方なくっていうけどさ、もうそうしてくれっていうさ、う
ん、あー何、誘い待ちやねん。まあいいですわ、いいですわ、まあ、
はい、はい、ということで、お届けしました週刊ラジオ、お相手は半助と
まこでした。
ではまた次回。
次回
はい、週刊ラジオ127回お聞きいただきました。はい、ここから128回です。
はいはい。
私はカップラーメン2つと、熊さんが紹介してくれたお店、
うん、
行ってこれました。
おぉ、シャープラジオですね。
美味しかった。
おい。
美味しかった。熊さんありがとうという感じですが。
うん。僕の方は、大阪のお店のご紹介と、
はい、
ちょっと麺について、
うんうん、
全粒粉の麺とかその辺ちょっと、
うん
うん、話してます。
これはでも本当なんだろう、作ってたことがあるからこそっていう感じのね、お話をしてくれてるので、
はい、
ぜひ聞いてみてください。シャープラジオも、ご紹介できてます。
はい、
美味しい麺たくさんご紹介くださっているので、そちらの方もチェックしてみてください。なんか松戸が暑いぞっていうのは、
やっぱ暑いですね、松戸。
松戸暑いぞなシャープラジオでございました。ということで128回もぜひお聞きください。
はい。